Flappers Radio.
はい、フラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。日曜日の夜になりましたが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。吉田フラッパー豊でございます。先週はもう、ね、風もどん底みたいな、俺もどん底みたいなですね、もう、まあ、大体があの収録したポッドキャストを僕は聞き返さないんですけれども、ひどいですね、言いっぱなしなんですけれども、まあまあ多分もう史上3本の指に入るぐらいのね、聞き返したくないあのポッドキャストをね配信してしまったかなと、少なからず反省はしてたんですけど、まあ、反省しただけなんですけど、後悔はしてないので、まあ、それを別にあの取り下げちゃうとかいうことはないんですけど、で、あの、まあ、実際事実だしね、あの、まあ、そこのところはもうこれ以上掘り下げない感じでね、行こうかなと思ったんですけど、そこから比べるとですね、今週はまあ風もまだ風邪ひいてますけどねまあだいぶ状況も良くなりですね、何よりもですね、今頃になって、このダーツの調子が上がってきたと。私はですね、今年のダーツの目標というのは一応立ててまして、ただ立ててたんですが、それは具体的にはですね、フェニックスレーティングで13になるというものだったんですね。そうね、その例えば14以上が F ライトと呼ばれるその領域に入るわけですけれども、この13でいいとその代わりその13という数字にふさわしい戦い方ができる状態になりたい、なって満を持して来年14を目指そうと。まあまあその時にはね、14だけじゃなくて15も16もその上もですね見据えて、まあ13になりたいと思ってたわけなんですけれどもね、今現在フェニックスのレーティングってのは僕は 10.8 とかそのぐらいなんですよなので13に上げるためにはこれからフェニックス投げまくんなきゃいけないんですけれども、フェニックスをそれほど投げなかった、まあ、要するに投げてなかったんですよね。投げてなかった、その理由っていうのは結局ダーツライブの方を中心に投げていたからなんでありますけれども、こちらがですね、私の想定をはるかに上回る上がり方をしておりまして、本日時点で 9.39 という、レーティング、これはですね想定してませんでした。 9.39、 あのダーツライブはですね10で F ライトになるわけですよねで先週の時点では 8.2 とか 8.3 だったんですよ。で、まあ、それから3回ぐらい投げたらポンポンと上がっちゃいまして、8.5 が 9.1 になり 9.3 になりみたいな。で今日も投げてまして、実は上がってる数字のペースが落ちないという状況になってまして、おそらく9.3 といっても 9.39 ですから、ほぼ間違いなく明日は 9.6 ぐらいまで数字が伸びてることになるんですね。で、実はダーツライブの僕の最高レーティングって 9.75 でありまして、いやもうここまで来たら A だろうと、ね、10ですから A フライトだろうと、この周りからも言われ自分もその気になっていたというのに、なんと直前で急降下しまして、で、去年の今頃ってのはおそらくですね、とうとう5まで落ちたわっていう、はい、5っていうのは CC なんですよね、はい、数年ぶりにそのシフラーに片足突っ込んだぞというですね、そういう状況まで落ちまして、もうだから断るごとにもうやめるって言ってましたからね、まだ過去形にするのはちょっと油断かなと思いますけどもね、もう断るごとに引退とか、もう投げないとかね、もうやめてやるとかですね、もう年中そう言いまくって気がつ投げてたんですが、今ですね、その初めて A フライトに上がった、僕はダーツを投げ始めて4年と9ヶ月でですね、フェニックスの A フライトというものになったんですよね。 ですから落ちてから3年と少しぐらいのね、3年半ぐらい、そんなならない、丸3年ぐらいかな、うん、になるんですよ。でその丸3年の間にですね、ダーツライブでいうとその 9.7 ってところから 5.9 まで落ちまして、フェニックスでいうとですね、14の後半、15目前まで行ってたんで、そこから、8.01 まで落ちまして、フェニックスのシーフライトってのは7なんですよね。だからねもう 8.01 ってのはねほぼ C まで落ちましたって言っていいとこなんですけれども、そのレーティングの上昇過程でですね、伸び盛りの人がまあちょっと迷ったり変更したり改良したりとかねいうことをやってる間にレーティングが2個とか、まあ、3個落ちたらね、いや落ちたねとかいう話になるところなんですよ。で僕はそのダーツライブで4落ちたしフェニックスに至ってはほぼ半分になっちゃったっていうね、いうことで、まあおそらく周りもね驚いたでしょうし、僕も驚きましたし、何しろすぐ上がってこれると思ったら上がってこれませんでしたからね。だから3年経っちゃったわけで、だからそこから考えるとですね、もうよく耐えたというか、とにかくねあまりにもひどかったんで、良かった時の投げ方を思い出すっていうレベルからもう遠く外れちゃったんですよね。で思い出すのを半年ぐらい経ったところでついに諦めまして、しょうがない一から作るしかないわっていうことになって、でまあまあ試行錯誤はしてたんですけど、僕の場合そのダーツのテクニカルなことをですね教えてくれる人っていうのはぶっちゃけいないんですよ。いない、そういう意味での先生はいない、ただその僕的にその上手い人が投げてるところを見て、なんでこの人はその、うまくいってるんだろうとかっていうのはしっかり見ますよしっかり見ますけれども、でもその人から教えを請うとか、またはその教えてもらえる環境にあるとか、あるいは教えてもらったんだけれども私ができないとかいうことがいろいろ重なり合っておりまして、僕は教えてもらうのもどうやら下手らしいということでですね、とにかくそこからは思いっきり遠回りですよね。自分でよく言えば研究、悪く言えばもうずっと行き当たりばったりの試行錯誤を繰り返して3年経っちゃったんですけれども、ここ3年経ったところでですね、やっとどうやらこれかという、こうやることが正解かみたいないう、その僕に合った投げ方ですねいうのをやっと見つけまして、もう見つけたのは見つけたんです、で面白いのはですね、いい時っていうのは見つかるとこれをこうしようこうしようっていうアイデアがですね自分の中でどんどん量産されるんですよ。だから一番最初のヒントを自分自身で自分にもたらさないとですね、そこから先の広がりが出てこないわけですよね。で今ねものすごくスローに関しては広がりが出てきてるところでして、とにかく毎日投げても次のアイデアが出てくる、こうした方がいいんじゃないか、で大概それが合ってるというね。だから合っててこうした方がいいんじゃないかはまだ不安定なんですよ。つまり僕的にはまだ全開で打ててないんですね。全開で打ててないんだけれども、そのダーツライブ そのスタッツですね、的なことを言っても、そのスタッツの伸びる数字のペースが変わってないんですよ。1日投げ終わってね、上に近づいていけば近づいていくほど上昇幅は普通減るはずなわけですけれども、今のところ全くペース変わんないんですよ。だいたい2時間ぐらい投げて、だいたい10ゲーム弱ぐらいずつそのゼロワンもクリケットも投げて、だいたいですね、だいたいつったってここ3回ですけれども、ここ3回ずっとクリケがだいたい 0.08 から 0.12 とか13とかの上昇率なんですね。でゼロワンもだいたい1.5とか1.5点ぐらいずつですね、 伸びておりまして、で確かですね、もうどのぐらいがレーティング9だか忘れちゃったんですけど、前にその 9.7 まで上がった時に、01が確か80点に届いたかどうかっていうところまで行ったんですよ、それは覚えてるんですよね。でそこから60点ぐらいまで落っこったんですけれども、今日の時点でですね、確か77とかまで戻ったんじゃないかな、戻ったっていうか、もう僕的には新たに作り出したつもりでいるんですけれども、ですね、今日の終了時で 77.72 という、状態ですね、でクリケット今 2.89 なんです、アベレージでね。ただこれは両方ともあのいわゆる 80% スタッツと呼ばれるところなので、まあフェニックスにしたらですね、大体2.8 ありえないと思う、 2.5 いったかいかなかぐらいのとこじゃないかなと思いますけどもね、01もうこれ単純にいくとね、もう25、6でフェニックスだとエフラーに届かんかって言わんばかりのところに行っちゃうんで、これもそんなにないと思うんですよね、上がりがありますからね。それでも多分23点の半ばぐらいは打ってるんじゃないかと思いますんで、フェニックスもガンガン投げるとおそらく13に届くか届かないかぐらいのところには気分的にはいるんですけどもね、でそうやって投げてて思ったのはですね、そのフェニックスの A、 例えばフェニックスじゃねえ、そのダーツライブでもフェニックスでもどっちでもいいんですけれども、 A フライトと呼ばれるカテゴリーに、到達しようとするときに、これをね力ずくで超えるっていうのはあんまりよろしくない。僕はですねフェニックスの時は力ずくで超えたんです自慢じゃないですけど、で力ずくってどういうことかっていうと、その例えばですね 13.8 とか 13.9 ぐらいのところから1日をスタートするとですね、14にするんだっていうプレッシャーに自分が負けちゃうんですね。で負けちゃって 13.5 とか6とかで終わっちゃうことが多かったんで、ある年末の寂しい一人投げの時に 13.6 ぐらいでスタートしたんですよ。ほんで14超えるまでとにかく投げまくったの。もうね、さっきのでいくと 13.9 から 13.6 に落ちたらほら下がったことになるじゃないですか。でその下がったことになったっていうのは忘れるために 13.6 の時にスタートして、今日調子いいなってなったら14超えるまでやめなかったんですよ、するに。で14を超えたんです。だ力ずくで超えたんですね。でね、これはねぶっちゃけ持たない持ちません。実際僕は元 F ライトって言ったって2ヶ月弱ですかね、2ヶ月 F ライト守れませんでしたからね、はい。で落っこっちゃってずっと13で行ったり来たりしてるところで、まあこれはもう原因をはっきり言っちゃえば、糖尿病で視界がおかしくなったからなんですけれども、ただまあどんな理由があったにせよですね、落ちまして、で3年かかったわけですけどもね、本当ね皆さん糖尿病怖いですよ。私の場合は左と右でその、まあ、いつかも言ったことがありますけれども、左目と右目でですね水平ラインの角度が違うという凄まじい視界になりまして、本当にこれでなぜか脳出血の疑いまで持たれて大学病院で検査をした身ですからね本当に何が原因でねどうなるか分かりませんからね、皆さん健康には気をつけていただきたい。私の場合はそれでもうはっきり言って諦めましたからね、もううまくはならんわと、思いましたもん。でそれからずっとやめるやめる言いながら投げてたんですけどね、諦め悪いのも時にはいいもんだということなんですが、その力ずくである数字を超えようというのを今回はやめようと思ってまして、でそれと同時にですね、今全くそのペースの落ちないスタッツの伸び方を見るにつけ、あ、これは招き入れてもらうもんなんだなと、ちょっとねそういう感覚で投げてるんですよ、今割とねどうしたら入るのかっていうのが分かってる状態でダーツをしているので、すごくね迷いが少ないんですよね。で迷いが少なくてスローもだいぶシンプルになってきてるんですよ。 というか僕の凄まじいスローをあのここ数年見てた人から見たら相当投げ方が変わってるはずなんですよ。だけどそれは誰からも教えてもらったものではありませんありません。この3年間でもし教えてもらうことがあったとしたら、ノリジーにですね一回そのこれもテクニカルなことというよりは投げるときにターゲットから目を離すなっていうねそこだけなんですよ、うん、あれ最初で最後テクニカル的に教えてもらったとすると、うん、なんですよね。それ以外はね全部自分という自負が、あります。それぐらい一人でしか投げてねえし本当にねよく言えばここのところを目指してるわけでしょ。ここなんてもんじゃない、こうじゃないからね、なんてさ、固定ぐらいですわな。孤独の子に低いとか言って固定、うん、一人でずっと投げてましたからね、うん、でそれが 8.5 ぐらいまでそのね脱ライブが 5.9 から 8.5 まで1年かけて戻ってきて、でも8でも BB なんでバンバン剤なわけですよ。いやまた BB で投げる日が来るとは思わなかったなと思いながら投げてたわけ。それがここ1ヶ月ぐらいの話なんですよ。で投げてて 8.5 ぐらいまで来てもまだ上手くなったという実感はなかったんですよね。ところがそれが3日ぐらい前ですよそんなに最近の話か。3日ぐらい前にまあまあいろいろな間違いが起こりまして、深夜にダーツを投げることに、金曜の深夜ですからね、金曜日僕深夜にダーツはしないわけですけれども、たまたま投げる環境になった時に、これはまたたまたま深夜にしか、ね、来ない顔を見ないAフラのこのね方がやって、プレイヤーがやってまいりまして、午前3時から対戦を始めたわけですよ。で勝ったんですね。勝ったん、しかも相手が打てなかったというよりもガンガンに打ち合って打ち勝った、もしくはワンチャンスを僕が全部拾って勝っちゃったということが起きたんですね。3メドやって2勝1敗だったわけですよ。これでこれはもしかしたら俺はだいぶ強くなったに違いないと、ここで初めて自信を持ちまして、確かね 12.56 の人なんですよ。でそれと 8.5 がやって、でガチで勝ったんですよ。それも 0-1 で両方とも本当トンスタッツ出し合いの勝ちとかね、信じられないような勝負やって勝ったんですよ。午前3時過ぎですから目撃者ほぼいませんけれどもね、ほぼいませんけれどもね、あれは本当に勝った俺も事件だったし、負けた方もそんなに派手にやられるとは思ってなかったと思うんですよ。俺も予想外だったし、だからもう両方でちょっとショック、なんかいろんな意味でショックみたいな試合になっちゃって、でそれを投げ終わった日に僕 8.57 から 9.11 まで一気に上がっちゃったんですよね。確かに打ったなとは思ったけど、で、あ、俺これ生で打っても勝てるわっていう気にちょっとなりまして、で9になるとですね、オンラインでもちょっと扱いが変わってくるんですよね。10の人がねちょっかい出してくるようになるわけ。8の人はね、10の人はなかなかちょっかい出してこないんですよ。なんか弱い者いじめしてるような気がするんでしょうね。でも9だったら叩いてもいいや的なところがどうやらあるっぽいんですよ。それはね、今日オンラインをやってみて10の人が対戦を申し込んでくるようになったんで、ああそうなのかなって思ったんですけれども、でその10をことごとく退けたというね、あれ俺強くなったと思いながら投げてですね、で投げてる間にどんどんその次のアイデアが出てきて、それを次のオンラインの対戦で試すっていう凄まじい状態になってまして、この状態は本当は良くないんですよ。僕は実験君状態と言うんですけど、実験君の時はですね、要するに実験してるわけだからスタッツは出ないわけですよね、結果として。ところがこれがことごとくうまくいっちゃうわけだから、改良してしかもすぐ結果が出るというものすごい短いサイクルの中でこれが何回も繰り返されまして、 で上がり続けてるという状態なんですね、うん、まあそういう状態なんで当然機嫌もいいわけですよ私は、はい、まああのこんだけ言いながらあの仕事してますからね休日出勤ペースは変わってなくて、もうねあれですよ、今週はいよいよ締め切りがねあのやってきたりしますから、締め切りがあってたって片方は年賀状のリストなんですけどね、年賀状のリストを本当は作りに行ったんですけどね、まあ本当にいわゆるそのまあみんな役職が僕より上の人たちばっかりのやることなんで、もう何とも申し上げようがありませんけれどもね、忙しい中そのね休みの日に会社来てそういう人が仕事してるわけだからね、それはもう何とも言えないんですけど、でもねそこからその要するにこっちの想定してないものがねあのオーダーとして出てくるとこっちからすると予定が変わっちゃうわけですよ。だからねもう僕なんかは割ともうカッチカチに決めて、でその予定が進捗したらやめるみたいな仕事を進め方なんで、そのスタート時点のところで横からなんかどんどん突っ込まれちゃうともういっぺんにやる気なくなっちゃうのね。でダーツだけじゃなくて仕事もテンションでやるタイプなもんですから、テンション下がっちゃうとねもう今日はやりたくないみたいな状態になっちゃうもんですから、うん、これを守るために私はね休みの日に仕事をやりに行ってると言っても過言じゃないんですよね。で頼まれた横から入ってきた仕事を全部片付けてやめちゃったっていうねやめちゃいました、うん、だからまあ明日ぐらいはねダーツ休もうかなって思ってるんで、今すごくね一日でも休むと不安な状態ではあるんですよね。あんまりにも変えてうまくいきすぎてるんで、だから本当はちょっとぐらい投げたいなっていうのもある。だからもう本当にね時間と相談してうまくいきそうだったらね投げてもいいかな。でもそんなに一生懸命投げられないと思うんだ、もうだいぶ腕だるいもん、だいぶ腕がだるくなってきたんで、明日は投げに行ってもカウントアップしかやらないかなとかね、なんかいろんなこと考えてますけどもね、まあまあそんなんでですね、もしかするとダーツライブ、12月1日ですから今日はまだ大晦日までにエフラになっているかもしれないという、吉田フラッパー豊がお送りしたフラッパーズレディオ、先週は愚痴ばかり、今週は自慢ばかりというですね、もう聞いてる方から見たら最悪な状態になってますけれどもね、来週ぐらいは普通のことやりたいねやりたいねってやれよって話ですね、はい、いうわけで、フラッパーズレディオはまた来週というね、そういえば あれですね、ジャパンプロフェッショナルダーツエキスハイビジョンで、ダーツコレクションのオーナーでありますところ檜山麻子プロが、俺ねこの取り寄せは反則だと思うんですけども、檜山麻子プロがですね、安食健一ジョニーとですね、江口裕二エグチョと取り寄せを組みまして、この取り寄せが弱いわけがなかろうという顔ぶれで、優勝しましたおめでとうございます、ね、そしてね、エグチョーは本編も優勝ということで、やっと優勝したねっていう感じです、強いエグチョーが帰ってきて嬉しいな、そんな感じで、ダーツ的にもね結構残昧な週末を過ごさせていただきました。また来週、押し詰まってまいりますが、師走頑張ってまいりましょう。フラッパーズレディオはまた来週です。お相手は吉田フラッパー豊でした。ではさよなら。